ケ太郎と
キャンチアキの
つけラジ。
さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。本日は2023年6月の特別酒、稲とぶどうつけオークダル熟成の、お酒を作っていただいた岡住さんをゲストに、お話ししていきたいと思います。それでは早速、岡住さんを呼びたいと思うんですけれども、実はですね、今日は、なんていうんですかね、いつもはあのオンラインでの収録なんですけれども、今日は隣にいての、対面の収録、ちょっと珍しい状況なんですけれども、まあ、いつもともしかしたら雰囲気が違うかもしれないですけども、そこもちょっと楽しんでいただけたらなと思います。では岡住さん、よろしくお願いします。
ガラガラ
いやいや、ないやん、ガラガラないじゃん、目の前にいっちゃう。
ガラガラとかいらないです
ちょっと何その何その小ボケ
やってるみたいな。
おっ、よく来たね。
ミネタアガベの岡住と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、僕酒蔵の名前お伝えし忘れてましたね。ミネタアガベ、醸造所の、岡住周平さんですね。秋田県の男鹿市にある酒蔵の、社長であり、稲田あがめの、作ってらっしゃる醸造家でもあると。じゃあ ざっくりちょっと稲田あがめについて伺ってもいいですか。
はい、秋田県の男鹿というところで適当に作っております。
お前今日ラジオ収録する気ねえな子供の寝かしつけ終わって気が緩んでんな
あのですね、僕はもともとその日本酒を作ってきた人間なんですけど、日本酒っていうのがですね、なかなかこう新規参入が今の現行法上だとですね、どっかしら会社買収するしか方法がないっていうところがありまして、まあ、そういったちょっとネガティブな側面もありつつ、日本酒の免許ではなくてその他の醸造酒免許っていう別の免許を活用してクラフト酒っていうお酒をジャンルごと作ってる酒蔵が稲とあがべになります。
そうですね、
ここで真面目な話はもうおしまいで大丈夫
いやもうちょっと続けたいんだよなお酒のね、ちょっと真面目な話もねちょっとしたいなとは思ってるんだけど
なるほど。
まあ、クラフト酒ってね、多分聞き慣れない人もいると思うんだけど、
はい、
要は日本酒に日本酒以外の副原料を混ぜた、
うん、
まあ、新しいジャンルのお酒。
そうですね、うん、まあ、そういった側面もあるっていう感じで、うんうん、まあ、日本酒の定義から少しだけはみ出したお酒、
うんうんうん、
いっぱいはみ出してるお酒もあるんですけど、うんうん、まあ、はみ出すことで免許が変わってくるので、
うんうん、
あの、まあ、そういったものを総称してクラフト酒っていう風に言わせてもらってます、
うんうん、
まあ、技術ベースは日本酒、
うんうん、
まあ、言った米と麹のお酒になるんですけど、うん、まあ、そこに例えば今回のようにブドウっていうような副原料を入れてみたりとか、うん、あるいはですね、日本酒の定義っていうのはまあそもそもありまして、うん、日本酒っていうのは米と麹とお水を発酵させてこしたものっていうのが定義なんですね、
うんうんうん、
なので、全くこさなければ、うん、日本酒と言えないので、うん、まあ、それも一応クラフト酒の一部になりまして、うんうん、まあ、それいうのはいわゆるドブドクっていうようなお酒になったりします、
うんうんうん、
まあ、このドブドクってむちゃむちゃ濁った状態にも副原料を入れたり、まあ、例えばホップを入れたりとか、うんうん、今お限定で売ってるもので言うと八朔とか桃とかフルーツを入れてみたりとか、
うん
うんうん、まあ、あるいは何かしら副原料を入れれば絞ることもできるので、
うん、
まあ、代表銘柄の稲とアガベっていうものだと、うん、まあ、アガベっていうのがテキーラの原料なんですけど、
うん、
まあ、そのテキーラの原料からできるシロップを入れてみたりとか、
うん
うん、あとは今回のようにブドウ、
うん、
リンゴ、
うん、
あとお茶とか、うん、まあ、いろんなものを副原料に入れて、
うん、
まあ、新しい味わい新しい楽しみをこう追求してるようなお酒のジャンルになりますね。
なるほど。
じゃあ今回の稲とブドウも、うん、ブドウの果汁が入ってるんですかね、うん、ブドウの果汁が入ってるってことは、ね、じゃあクラフト酒、
そうですね、
になるってことですね。
クラフト酒になります。言ったら、うんうん、日本酒とワインの愛の子みたいなお酒ですかね。
うんうん、どんな感じで作るんですか。
うん、まあ言ったらブドウをそのまま発酵させてもいいんですけど、うんうん、まあちょっとそのブドウそのまま潰して一緒に発酵させた、あの、うん、酒粕がですねなかなか扱いにくくなっちゃうので、
うん、あ、ブドウの皮が入っちゃうから、
ブドウガスと酒粕の間みたいなことになってなんかちょっと使い道がなくなってくるので
なるほど。
ワインブドウ農家さん、
うん、
まあ、ワイン醸造家でもあるんですけど、うん、若尾さんっていう、うん、まあ、甲州の、
うん、
ブドウも作りつつワインを作りも作ってるような栽培醸造蔵っていうんですかね、
うん、まあ、そういった丸三ブドウ酒でおなじみのですね、
うん、その若尾さんのところで作住してもらったものを、
うん、
我々が秋田から保冷車で、
うん、
あの樽を積んで、
うん、
取りに行って、
うん、
それ持って帰ってきて、
うん、
まあ、それを使用して作ったものになります、うん、あの実はその甲州ブドウとの、
うん、
まあ、甲州っていう品種のブドウを今使わせてもらってるんですけど、
うん、
まあ、そこの今窓口になって若尾さんであったりとか、うん、あの、まあ、そういった方々を実は紹介していただいたの、紹介してもらうきっかけを作ってくれたのが実はつけ太郎なんです、
うんうんうん
うん、
そう、僕がね、
うん、
普段山梨でを拠点に活動しているので、で、まあ、まあ僕普段、まあ、岡住さんじゃ、まあ、しゅうちゃんと呼んでるので今日もここからねしゅうちゃんと呼んでいくんですけど、うん、まあしゅうちゃんがイネタ始めて、
うん、
でもまあ山梨で取り扱いがないっていうね、
うん、
こともあったから、じゃあなんか山梨でイベントしましょうかっていう話になって、
うん、
イベントしたタイミングで、
うん、
まあ、いろんなねご縁があって、うん、山梨のもう本当日本を代表する白ワインの、ブドウである甲州、
うん、
これね日本の在来種なんですよね、
うん、そうですね、
そう、日本の在来種のブドウを、
うん、
今回の果汁を手に入れられることになって、うんうん、もう本当にだからザ日本の白ワインと日本酒がフュージョンしたみたいなお酒になったんですよね、
うんうん、まあなんかその甲州っていわゆるその白ブドウ品種とかではなくてですね、
うん、
あのなんか黒ブドウと白ブドウの間みたいな品種で、果汁は実はちょっとピンク色なんですよ、
うんうんうん、
ピンクというか結構褐色系の色をしていて、
うんうんうんうん、
なのであのいわゆるこう白ワインっぽいっていうよりはちょっとなんか、うん、ちょっと単人的な要素もあって、
はいはいはいはい、
面白い品種ですよね。
なるほどね、うん、その果汁を、まあ、もらいに行って、うん、日本酒の発酵と一緒、まあ、一緒に発酵させるってことだったんですけど、そうですね、もう一番最初からブドウの果汁入れるんですか、
うんうん、そうですね、あの仕込み水の代わりにブドウ果汁が入ってるっていう感じです、
うんうん、もうほんと初期の段階から、
初期の段階から、うん、ただまあそれなんか止めて三段仕込みの止め仕込みの汲み水のうちのほとんど全てがブドウ果汁になって
る、
う
ん、なるほど。これなんか全体でどんぐらいの割合で使われてるとかって言えるんですか。
だから通常700リッターぐらいのうち仕込み水のうち200リッターがブドウ果汁。
あ、じゃあもうだいぶブドウ果汁入ってるんですね。
だいぶ入ってます。
でそれでもうじゃあこの三段仕込み最後に入れて、うん、そこから発酵させて、
うん、
出来上がりと。
そうです。
発酵型ってなんかブドウが入ることによって変わったりするんですか。
まあそりゃ変わるかなって感じで、でも、うん、まあいろいろ変わるんですけどね、うん、まあ試行錯誤の最中で、
うん、
まあいい面も悪い面もあるって感じですね、
うんうんうん、
まあ悪い面はねちょっと恥ずかしながら、
うん、
あんまり米が溶けなくなりますね。カスがいっぱい出ちゃう。
なるほどなるほど。
というのもそのブドウが酸っぱいんで、
うん、
その酸が多い状態だと、
うんうん、
だから麹の酵素が動かなくなるんですよ、
うんうんうん、ああなるほど、うん、
初期からブドウ果汁を入れてやると、うん、その麹の酵素がしっかり働かないので米があんまり溶けない、
うんうんうんうん、
でも間違いなく糖の供給はされているので、うん、平行副発酵、いわゆる日本酒と同じような平行副発酵的な発酵になるんですけどね、
うんうんうん、
なのでなんか僕が思ってるのはそのブドウっていうのはをブドウをワインにする際は、うん、やっぱブドウのそのポテンシャルが非常に大事、
うんうん、
でブドウの糖分がどれぐらいだ、うん、酸がどれぐらいある、うん、まあ、それがどういうワインになるかっていうのが、
うんうんうん、
まあ、決まってくると、
うん、
まあ、もちろん沸騰する場合もあるんで、うん、その甘さのコントロールはできなくはないんですけど、うん、まあ沸騰したワインっていうのはそんなに美味しくないとかも言われちゃったりもしますよね、うんうんうん、なのでやっぱブドウのポテンシャルっていうところがまずあって、
うん、
まあ、それがいいワインになっていくと、
うん、
まあ、そこに対して米と麹が入ることによって、うん、もしかしたらブドウのポテンシャルを引き上げる可能性があるかなと、
うんうんうんうん、
ブドウだけじゃいけなかったところに米と麹がサポートしてあげることによって、
うん、
より高みをこう目指せるんじゃないかっていうのが一応僕は醸造家としての意義を感じているところですね、はいはいはい、
それで挑戦その稲とブドウで挑戦していると、うん、具体的にじゃあサポートっていうのは、
うん、
ちょっとこう麹で甘みを足したり、
そうですね、糖の供給をこう常にこう行っていって、うん、まあ、そこを醸造家としてこの糖の供給のバランスをこう整えてあげて、うんうん、でもちろん麹をどう作るかとか、うん、レシピどうするかもそうだし、うんうん、まあ、そのもろみの間で、
うん、
まあ、どういう温度経過で持って、うん、持っていってあげるかによって、
うん、
まあ、酵母がいった糖分をこう、うん、食うスピード感と、
うん、
麹がでんぷんを溶かして、
うん、
糖を供給するこのスピード感をこうコントロールしてあげて、
うん、
まあ、ブドウ単体じゃ絶対いけないところの味わいに、うん、あの持ってってあげるみたいなイメージですね。ラストアルファはあのワインって酸も大事じゃないですか、
うんうんうん、
であのただ酸はね、
うん、
なかなかねワインの場合も、まあ、何か添加したりとかもするんでしょうけど、
うんうん、
コントロールもなかなか難しいところで、
うんうん、
まあ、僕たちはですねあの、
うん、
麹ので白麹焼酎の白麹ですね、
うんうん、
っていうのをこう入れてあげれば、うん、クエン酸っていうのでほと、うん、補酸できるんで、
うんうんうん、
まあ、酸のコントロールも言ったらできるわけですよね、
うんうんうん、
レシピとか作り方次第で、うんうんうん、なのでそのブドウの様子、うん、ブドウを普通薄めるなんてワインではありえないわけですよね、
はいはいは
いはい、7分の2しかブドウ果汁しか入ってないんで、
うん、
だけど麹の甘さと白麹の酸味で、
うん、
やっぱこう補ってあげることによって、うん、ブドウ果汁を何倍にもこう薄めたとしても、うん、お酒としてこう成り立つところに持ってってあげられるっていうのはやっぱ今までワインの世界ではなかったことですね、
はいはいはい、
うん、穀物の酒って水で伸ばせるんで、うん、いっぱい作れるんですよ、うんうん、
はいはい、あ、なるほど、うん、確かに、そっか、
そうです、
うんうん、
でもフルーツのお酒って、うん、やっぱなかなか水で伸ばせないんで、
うんうんうん、
ブドウのポテンシャルも大事だし、
うんうん、
いっぱい量作れないんですよね、
なるほど、
うん、
確かに、いやこれね、しかもこう稲とブドウ、まあ、通常ラインの稲とブドウ飲んでね、僕びっくりしたんですけど、本当にしゅうちゃん言ってるように、
うん、
日本酒とワインの本当になんかこう、うん、いいとこ取りしたいみたいなね、うんうん、美味しさなんですよ、
うんうん
うん、なんか白ワインみたいな、なんかワインっぽいなとも思うし、
うん、
日本酒っぽいなとも思うし、
うん、
なんかこう多分ね、いろんなお酒とかワインとか日本酒どっちも飲んでる人であればあるほど、うん、これなんだこれみたいな、うん、なんかいい意味でね、ちょっとなんかバグるというかね、
うんうん、
うわ面白い美味しいってなるお酒なのは間違いないですね、
う
ん、
そうですね、うん、うちの酒はね本当日本酒だけ飲んでるとかいう人よりは、
うん、
ワインも好きだしビールも好きだしみたいな人の方が評価高いですね、うんうん
う
ん、
いや本当そうだと思いますね、
うん、僕自身もそうだし飲み手として、
もうこれねちょっと経緯を話すと、まあ、しゅうちゃんと、まあ 仲良くさせてもらってて、まあ、スケートの酒店の特別酒でなんか出したいみたいな感じでこう話した時に、まあ、大体普段のこう特別酒ってなんか僕がこうアイデア出して酒蔵の方々に言うんですけど、まあ、今回は完全になんかもう丸投げで「シュウちゃんなんかやりたいんだけど」って言ったら。
じゃあ多くでも入れますわ
そうで、あ、入れても
絶対うまいっすよ、
あ、もう絶対うまいじゃんみたいな感じで、
絶対うまいっすよって言って、
いや、それめっちゃやりたいで、今回
しゃあないな
しゃあないな実現したんですよね。あれだよね、しかもその多くもさ、
はい、
死んだなんか多分日本酒すごいちょっと詳しい人は、
うん、
オークダル熟成みたいなお酒って、うん、まあこの10年ぐらいで結構 ね見るようになって、
ほのかにマサジさんとかアダマサさんとかね、うん、
でなんかねこうもともとワインが入ってたりとかシェリシュが入ってたりとかしたやつが使われてて、うん、ちょっとほのかにピンク色になってるとかあるんですけど、うん、今回に関しては死んだるなんですよね。
死んだです、
うん、
さらになんか、うん、やっぱね、うん、やっぱりね普段のその安いワインから高いワインからまあいろいろ飲みますけど、うん、やっぱワインにあるやっぱりこうね樽感みたいなところがね、うん、ないと成立しないんですよ、うん、味わいとして、
うんうんうんうん、
なのでそのイネとブドウも言ったらワインっぽさみたいなのはあるかもしれないけど、うんうんうんうん、ちょっとその高いワインではないんですよね、なんか感じるところ、
はいはいはいはい、
でやっぱりそのオークダルがそのブドウ果汁の発酵液を引き上げるものだっていうのは、
うん、
やっぱなんかなんとなくこう思っていて、
うんうん、
でまあそれでヒネとブドウは多く入れたら絶対日本酒以上にやっぱ伸びるだろうっていうのは絶対思ってたんですよ、
うんうんうん、
でやっぱその樽もねいろいろあるんですよね、
うん、
うん、わけで、うん、その中でもやっぱりカシノキオークなんですけどね、うん、
まあそれはなんか、ね、歴史的に実際やってみて飲んでみてすごいやっぱ感じるかな、そう
やっぱオークっていい香りなんですよね。
いやこれほんとさ今回こうびっくりしたんだけど、うん、オーク入れて
バケです、
高級感が出たよね、
うん、
まあ、具体的にじゃあその高級感何かっていうと、なんかすごいなんか味や香りにまず奥行きがすごい生まれてる、
うん、品も出る、
品も出る、あと余韻もすごい、
うん、
そしてあとさ香りもさ、なんかそれこそいいワインもそうだけどさ、うん、なんかそのこうグラスに注いだ瞬間部屋中が香るみたいな、
うんうん、
なんかね今回のイネとブドウのスキーウォークもすごい香るよね、
う
ん、
そうですね
香りが、
うん、
なんかねもう
キャップ開けた段階で、
うん、
すげえいい香りしますね、
もう何段階もなんかこう、うん、レベルアップしてるみたいなのはやっぱめっちゃ感じた
し、いろんなアロマがしますね、
うん、超うまいよね、
うんこれが日本ワインのスタンダードになっても、うん、もしかしておかしくないかなっていうような出来になったかなって思いますね、うんうんうん、なんかいつかなんかそうなったらいいなとか思ってたんですよ、裏目標として、
ブドウ果汁だけではなく、うん、まあ、日本酒の技術を応用したワイン、
そうそうそう、ま
あ、ベースはもちろんワインがあって、でもただ麹とか、うん、その平行副発酵の技術を応用した、
うん、
日本じゃないとできないワインってこと
ですね。そうですね。日本人がやるべきワインみたいな、うん、
いやめちゃくちゃね今回のイネとブドウのオーク熟成を飲むと、
うん、
その言ってる意味が分かるわ、
うん
うん、正直ねなんかこの今回別僕が、まあ、プロデュースしたというかその取り扱ってもらわせてもらったからってわけじゃなく、今まで飲んできた、
うん、
なんかその日本酒とかの中で、
うん、
もう確実にトップ3に入るぐらいの衝撃を受けたんだよね、
うんうん、
うますぎるって思って、
うんうんうん、
あとさらにその、まあ、いわゆる最初のね方で話したクラフト酒 ていうジャンルの中で、うん、今現段階にある最高峰の一本だろうなっていうのは確実に思う、うんうん、なんか一個その日本酒やワインっていう枠を超えたお酒のなんか最高峰ができたなっていうのはすごい、
うん、いやほんとそう、うん、
うん、
まあ僕も手前味噌ながら、まあ別にね僕が作ったとか言っても、
うん、
まあ僕まあ言ったらね、うん、ほとんどね菌が頑張ってくれたし、うん、ブドウがあったし、ね、わけだし米が頑張ってくれてるわけだから、うん、僕が作ったっていうというわけではないっていう立ち位置から、
うん、
なんかすごい酒やと思います。なんか歴史がの1ページをこう開くようなお酒な気がしてますね。
ね、
うん、
そんな酒をつけたろう酒でしか取り扱わないっていうにしか下ろさないっていう、
あんなし、うん、あんなシール貼られて
あんなシール言うな、
あんなハゲのシール貼られてさなんで世に出ないといけないんだよっていう
葛藤はあったよシール貼っていいのかな、これ俺だけで取り扱っていいのかなっていうのは思ったけど、なんかそれと同時にやっぱなんかこんなとんでもねえ酒がこう取り扱えるっていう、まあこれねなんか僕のエゴでもあるんですけど、なんか嬉しいよね、
うん、
あこんな美味しい酒が自分の酒屋を推してくれてる方々に届けできるんだっていうのはね、うん、すごい嬉しい、
うんうん、
まあ、もちろんまだ今収録してる段階ではねその、うん、皆さんの手元には届いてないんですけど、先行的に今回ちょっと、うん、まあ、初めてなんだけど試験的にちょっといろんなその関係者、うんうん、業界関係者に日本酒の人とかにいろいろ飲んでみてもらったんですよ、
うん、
みんないい反応、
うんうんうん、
うまーってやばーって
うん、うん、
そうっすね
そういう感じのができたっすね、
だから何もしないって言ってるけどやっぱ天才なんかな、
うん、
うん、
まあ才能あるでしょうね、
俺
でもまあ、
うん、
ね、まあ、いろんな人に育ててもらって、
うん、
まあいろんな酒飲んできたんですからね、
うん、
も
う
死ぬほど酒飲んできたんで、
そうね、人にたかりながらね、うん、
そうなんですよ、人にたかりながらいろんな人に思ってもらって、うん、いい酒いっぱい飲んできたんで、うん、やっぱそのねやっぱりいろんな酒飲んできた中で日本酒の中のなんか最高を作りたいとかではなくて、
うん、
全てのアルコール飲料の中のなんか今この瞬間この酒一番うめえわみたいなものをいつか作りたいなっていうのはずっと思ってるんで、
うんうん、
まあ、そういう中でもなんか一つ方向性が見えたかなっていうのは思ってますね、
うんうんうん、
まあ、これはクラフト酒でしかできないやっぱ魅力だと思うし、
うん、でも本当しゅうちゃん言うように、うん、今はクラフト酒でしかできない表現で、うん、だけれども本当なんかこのなんか日本酒とワインがこう今みたいにパッキリと分かれるんじゃなくて、うん、なんかこうグラデーションになったらいいね、
うん、
本当に
そうっすね、
うん
うん、
こうしないとダメこうしないとダメじゃなくて、うん、その間のなんかグラデーションができるとよりなんかすごい、
うんうん、そうなんだよね、なんか、うん、僕なりにやっぱりそのクラフト酒ってどこに向かうべきなのかみたいなのは、
うん、
まあ、常に悩んでいて、
うん、
やっぱそのある種そのリキュール的なものなんじゃないかっていう風に言われるものばっかりになっちゃうと、うん、やっぱその文化にはなっていかないような気がしていて、やっぱりその醸造酒っていう世界がやっぱりその間をこうとに間の中でやっぱ司ってる、うんうんうん、トップレベルのもので、
うん、
まあ、その代表格がビール、ワイン、
うん、
まあ、極東の日本酒みたいな、うんうん、まあ、そういうものだとして、うん、まあ、やっぱその中の醸造酒の中でやっぱ タメ張れるような、
うんうんうん、
なんかリキュールとして甘くて、
うん、
フルーティーで美味しいみたいなところではなく、
うん、
なんか本当人生こう揺さぶられるような、
うんうんうん、
なんかそういうお酒をクラフト酒だからこそできるものをなんか追求していきたいなと思いつつ、
うんうんうん、
でもなんかリキュールっぽいというか、まあ、甘くてフルーティーなものってみんな好きなんで、
うんうん、
まあ、そういうところにも、ね、商売上は助けられながら、
うんうんうん
うん、なんかすごくでも今回の酒はなんか一つ方向性が見えたかなと。
いやいいですね本当に。ちょっとじゃあ後半ね少しなんかクラフト酒のことについてもなんかね聞きたいなと思うので、
はい、
あのぜひちょっと後半ではクラフト酒伺いたいんですけど、
うん、
なんか稲とアガベで今お伝えしたいなんか最新のお酒の情報であったりとかなんか推しな情報なんかありますか？
ないです。
あるだろおいあるだろう。なんで俺の方が。やっとですね、イネとアガベでなんか今あのまあ二つありまして、一個は、はい、あの
そうなんですか。
おほうほうほうほう、なんで代表が知らない。あのさっき少しちょろっとこう出てたその、うん、まあ酒粕、
うん、
うん、あのまあブドウの皮ごと入れちゃうと酒粕が使えないみたいな話あったと思うんですけど、
うん、
まあ、なんでそうやって酒粕大事にするかというと、
うん、
実はイネとアガベって、まあ、酒粕が出たらその酒粕ね、
うん、
再利用して、
はい、
今酒粕でマヨネーズ作ってるんですよ。
そうなんですよ、
うん、知ってた？知ってた？
いやちょっと聞いてたぐらい。
知らない。あ、ちょっと聞いてたぐらい。
ちょっと聞いてた
ぐらい。発酵マヨっていう、まあ、酒粕をねアップサイクルしてマヨネーズにして。なんで俺が知ってんだよ。
すごいですね、うん、すごい。酒粕マヨネーズなんですか。
マヨネーズめちゃくちゃ美味しい。しかもただのマヨだけじゃなくて、
はい、
マヨ、通常のマヨと、
はい、
からしマヨと、
お、
あとからし、そうからし
絶対うまいじゃん。
あと海苔、
海苔
が入ってる
マヨ、マヨ、
あとトリュフ、
トリュ
フマヨ、
やばくない？
うん、最後に、カスタード。
カスタードマヨじゃねえじゃん。
甘い
甘い。
マヨじゃねえんだよ。
マヨじゃないじゃん。甘いやつなんだ
よ。ですね、あのは、まあ、酒粕を原料にしたマヨネーズで、はい、まあ、正直ね、はい、日本中でいっぱい酒粕、
うん、
日本酒いっぱい作ってるから酒粕がいっぱい出てるんですよ。
そうです、
ちょっとそれのなんだろうね、なんかこう再利用する、
うん、
なんかこうあんまり道がまだ、いまだこの長い日本酒の中でも、
うん、
確立されてない中で、
まあ、昔はね、昔はもう各家庭で全部、
うん、
消費されて、
うん、
いい値段ついてたわけですけど、
うんうん、
食生活もやっぱ変わってきてるんで、ね、ライフスタイルも、
うんうんうん、
今年々こう余るリスクが高まってるって感じ、うん、らしいっすね。なんか
ね、でなんか噂によるとイネとアガベが、
はい、
まあ、それでマヨネーズ作ったっていうのが、まあ、一つ。だからちょっとね、あのイネとアガベ取り扱ってるお店、酒屋さんとかだったらね、まあ、イネ、あのマヨネーズ変えたりとか、あと最近あの多分知らないと思うんだけど、
はい、
イネとアガベにオンラインストアがあって、
うん、はい、
そこでも、販売始めた
らしいんだよ
ね。へー、ちょ
っ
と俺もよく知らないけど、
へ
ー、ちょっとだからまあ
オンラインってなんすか。
そこから説明する。あの通販、通販、
通販、
うん、だからあのね、イネとアガベにあのファックスで注文したらあの勝手に届くんで、あの皆さんぜひね、あのどんどんファックスしてください。
ファックス0185477223です。
ファックスつながってるんだ。一応
ファックスあります。公表してないファックス。
今全世界に公表されてる。そう、なんか一個、まあ、もう一個はですね、あのイネとアガベが男鹿にあって、まあその男鹿を盛り上げたい、
はい、
その男鹿で雇用みたいみたいな、うん、その思いもあっての男鹿、
うん、
での酒蔵なので、男鹿の
立派なもんですね、
限定のお酒っていう、
はい、
要は地元限定酒のもっと狭いバージョンの 小川限定酒っていうのが、はい、なんかあるって、まあ、知らないと思うんだけど、
あ、小川に住んでるけど見たことないです、
うん、じゃあお前が作ってんだよそう、その中で、はい、最近は小川限定ラベルがあったりとか、
はい、
ドブロクで何が限定品で今出てるんでしたっけ。
そうっす、さっき言ったな、なんか、
うん、なん
でサクとか桃とか、
うん、なんでさっき言ったからもういいや
っ て、ね、さっき言ったやん
少し、いや宣伝しろよそう、
八作ドブロク、桃ドブロクっていうのが、うん、サナブリファクトリーっていう酒粕のマヨネーズ作っている食品加工所限定で販売してたりしますね、うん、
本当ね、めちゃくちゃ美味しいので、僕特にね八作めっちゃ僕推しなので、ぜひね皆さん
小川に
遊びに来て
ください、
飲んでみてください。
あ
とインタガベでね併設されてる土とかぜっていうレストランもあるんで、
そうですね、
そこでね、もう現行で今出てるお酒とか何でも飲める、
全部飲めます
ね、飲みながら、めちゃくちゃ美味しいフルコース味わえるので、
3000円でうちのお酒全部飲み放題なんで、
付け出し聞いてなんか例えばレストラン予約したら、はい、少し酒蔵の中とかって見れたりする？
その場合によるんですけど、うん、もう言ってくれたら全然なんとかなると思います、うん、なんかその予約時に備考欄に付け出し聞きました、
うん、
ちょっとだけ見せてくださいみたいな、うんうん、
まあちょっとね、岡住くんがいない時もあるから、うん、誰が案内できるかちょっと分かんないですけど、
そうそう、分かんない
まあまあちょっとじゃあぜひね、
はい、
美味しい気はするんでね、
はい、
ちょっと犬とあがめのお酒もね買ってみてください、
ぜひ、
はい
はい、
でもし漬けたら酒店の特別酒の今回の、
うん、
犬とあがめの漬け多く欲しい方はですね、
はい、
ちょっと今回あまりにも、まあまあ、本数が限定的だったので、
うん、
定期コースを申し込んでいただいた方のみ、はい、なんかこう追加購入みたいな感じで一本販売みたいなのも、うん、今考えているので、
うん、
飲んでみたいなという方はですね、定期コースを申し込みいただければその方々しかアクセスできない、まあ、一本販売の URL をお送りしたりもするので、ちょっとそちらから気になる方、はい、まあ、6月これ多分聞いてる方も6月入ってたりとか7月入ってたりする方もいるので、まあ、過ぎちゃってて、まあ、もうちょっと手に入れられなかったって方は、まあ、その限定の定期コース限定の、一本販売も追加購入という形でできるようにするので、まあ、興味ある方はね、まあ、またこういったね、いろんな情報とか、まあ、今こんなお酒作ろうとしてるよみたいな情報とかはですね、つけ太郎のツイッターやインスタグラム、で配信しているので、よかったらフォローしてみてください。でまたお酒の感想などはですね、お酒の感想やつけラジの感想はハッシュタグつけラジでぜひねつぶやいていただけると嬉しいです。じゃあしゅうちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、後半ね少しクラフト酒も話したいと思うんですけど、お互い今ちょっと酔っ払い始めて眠くなってるんで収録しないかもしれないです。そしたらまたの機会に。はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。